皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は怒涛の祭り月間終了パーソナリティの上条英子です。そして
はい、9月に入りました。今年もあと4ヶ月です。かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。そんななんか年末の話
早いだから早いんですよ。
はい、早いです ね、
うん、もうだからね、月日が流れるのは早い。
夏はあっという間に過ぎていきました、は
い、あっという間でした、
はい、あの今言ったようにね、はい、怒涛の祭り月間でした
ね、
はい、まああのね、頭の方に花火をちょっと楽しみましたけれども、はい、見当祭りもあり、
ビール祭り行きました。
ビール祭りもあり、見当祭りもあり、はい、そして最後ラストサマーフェス&盆踊り、
はい、
ね、
2日間
先週、ね、土日やらせていただきました。
ちょっとまたね、小雨降る中皆さん踊っていただいて、
は
い、
そうなんですよ。で、ね、2日間がっつり司会を私、うん、初日は1時から9時、2日目は1時から8時まで怒涛の司会をやらせていただきましてですね、はいはい、まあ、あの去年どっしゃぶりだったんですけど、うん、今年はパラぶり、そこそこ、
うん、まあ、なんか霧雨状態っていう、
そう、はい、まあまだいいかなと、うん、下もぐじょぐじょにはならずにね。
去年はね、
そう、もう去年水浸し沼のようでしたからね、うん、今年はもうねそこまでいかなくて、はい、でね、太鼓ってやっぱりすごいなと思うんだけど、太鼓叩くと雨上がるのよね。それも毎年というかいつもこれ太鼓、ね、和太鼓の公演の時からそうなんですけど、うん、太鼓叩くと雨上がるみたいなね、うん、太鼓ってすごいなと思うんですけども、
なんかあるんでしょうかね、あ
の皆さんね、うん、出演者の方も MC するたんびに誰が雨男だの、はい、誰が雨女だの
言ってました、
うん、はい、俺だお前だそんな話ばっかりしてましたけどね、はいはい、でもとてもね、あのたくさんの方が来ていただいてですね、うん、はい、あの初日は特にコスプレのイベントと同時開催だったので、はいはい、もうねすごかったです。コスプレの皆さんがね、うん、800人超えですよ。
そうですね、
皆さん来てくださって、はい、まあね、仮面ライダーいました、
うん、いました
ね、あとね、はい、シャーみたいな人シャーのコスプレなんですけど、どう見てもシャーじゃないっていうシャーがいたりとかね、
は
い、
あと集団でね同じ格好してると、はい、あれなんだろう、何のキャラだろうとか、う
ん、あのね、ちょっと振り返って、おそ松さんとかもいたし、はいはいはい、あとよく私アニメのゲームとかあんまりわからないんですけど、うん、武将の格好をして踊ってる人ね、とかね、それで、あのすごいなと思ったのが消防団さんが、はい、第五分団さんがね、はい、消防車を持ってきてくださって、今年はお子さんの消防服、はい、あと大人の消防服なども全部揃えてくださったんですけど、コスプレイヤーがさらにそこでコスプレをするというねすごいなんかカオスな感じになってましたね。
それ松戸ならではですね。
ならではです、
はい、
でもう非常にね、うん、あの喜んで、うん、もうあのウルトラマンとかもやってたんですけども普通にそういうコスプレをしてとか着させてくださいっていう、うん、そのアニメのプレイヤーのコスプレイヤーの格好でその消防服を着るってまたちょっと新たな新境地、
すごい、
うんうん、もしそのアニメキャラが消防服着たらばみたいな、はい、もしもシリーズみたいな感じになっててねいや私見てて結構ね、あ、うん、こうやって皆さんすごい楽しんでくださってて、でコスプレイヤーの方にね人気のあった食べ物、これは私が司会席から見ていた、はい、あの感想で独断なんですけども、はい、人気があったのはですね、あれです、岩瀬自治会のトウモロコシ、
あ、
すっごい人気でしたね。
なんか夏といえばっていうね、
うんうん、でかき氷とかそういう小道具になる、うん、なる的なものも多かったんですけど、
ラムネ持ってる、ね、
そうラムネもね人気でした、
ましたね、
ですが食べ物は本当にトウモロコシ人気で、はい、そうトウモロコシを持って写真を撮ったりする方もたくさんいらっしゃってね、すごくなんか見てて、うん、新しい祭りの新しい感じ、うんですよね、
うん、
あとまあね最後はバハマママの何連発か
踊りました
松戸とバハママになるとなんかね、あの
ちょっとテンションがね
テンション上がりすぎて怖いぐらい、
うん、
そう私もなんかマイク持ちながら最後踊ってましたからねいやでも本当にね楽しく夏を終えられたななんてちょっと思いますけれどもね、はい、うん、あの皆さんはねどんな夏でしたでしょうか、うん、忙しかったりねいろいろありまして、
ね、
もう学校の皆さんは昨日までに宿題が
終わってたかな、
うん、ね、ラス様の中でもねみんなちびっ子たち宿題終わってるなんて言うとすごい嫌な顔されましたんでね
現実が
これあんま触れちゃいけないんだなっていうのがね、うん、すごくよく分かったんですけれども、はいはい、まあ、それが私のこの夏の ね、感想というかこの夏の祭りの感想あといろいろねフェイスブックページなどでね、うん、フェイスブックなどで私出してるんですけども、はい、7月10日からですねちょっとあるメソッドに入りまして、うんはい、それで、1ヶ月半ぐらいですかね、うん、それで今現在、6.5 キロぐらい痩せてます、はい、でちょっと嬉しくなってですね、はい、調子に乗って海でビキニを着ました。
その写真はないんでしょうか。
ありますけど見せません
特殊なそこまで言ったら
特殊なメガネをかけてる方にしか見えませんでまだまだ恥ずかしいね体を晒してしまいました。でますますこれからも頑張ろうと、うん、心に誓いました。以上ちょっと報告でした。
今年の夏ね
、はい、無理やりちょっとそういうことをしたというね、うん、でまあでも体軽くてね、
いいことですよね、
は
い、
片頭痛もなくなって、うんうん、とても快適です、
はい、一応な体質改善ということで、
そうです、体の中のこの悪いものを出しちゃえみたいな感じでね、うんはい、お酒をやめてみたりとか、うん、私なのにいろいろやってみましたけどね、うんはい、そんなことが私の思い出でした、うんはい、別にどうでもいい話でしたけど、
いい話ですよ
いい話でもないけどね、はい、はい、そんな8月でございましたが、はい、ですねここでじゃあ松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います、はい、松戸経済新聞ニュースはですね、今回の話題は松戸旧水戸街道で写真ワークショップ街に残る痕跡を写真にということですね。ギャラリーマッドギャラリーですね、マッドシティギャラリーを起点に旧水戸街道で9月3日ワークショップ街に残る痕跡を写真に残す街歩き写真が行われます。主催は街の記憶を残すためのプロジェクトドキュメンタリー M フォトグラファーの森岡さんです。撮影技術とは無関係に良い写真が撮れるようになることを目的とした講座です。写真のワークショップは第1回恋人写真に次ぎ2回目となります。当日は街角図鑑の著者のライター、三土達夫さんとともに松戸駅周辺の半径500メートル圏内に設けた仮想の自治区マッドシティ、旧水戸街道が交差する約900メートルの道を歩きながら街に残る痕跡を探し写真に収めます。約3時間撮影を行って写真のマッピングを経て参加者同士で自分の撮った写真をプレゼンします。森岡さんは地元だけに知っているつもりになっているかもしれないけれど意外に知らないを体感することができます。小さなことを楽しんでほしいですと参加を呼びかけています。開催時間は10時から15時、参加申し込みはメールか Facebook イベントページで受け付けています。定員未満の場合のみ当日参加も可ですという記事です。今やっぱりね、はい、写真は、ある程度皆さん、私がフォトグラファーというね、自覚を持って自負を持って撮られている方多いと思うんですね、はい、お子さんね、お子さんいっぱい撮ってる方もいれば物撮りだけの方ね、風景の方、あとは例えばうさちゃんとかミッフィーとかを、ミッフィーとうさちゃん同じだね大体なんだっけシェリーちゃんとかなんだっけ、はい、いるでしょ、クマちゃんが、旅行に行ってるみたいな感じでね、その子を中心に風景入れたりとかっていう、ちょっと皆さんねそれなりのいろいろなことをされてる方多いですけども、確かにその街、ね、あんまり見かけない角とかね中入るとちょっと風景違ったりとか、特にね松戸はそれが顕著な街です、すごく都会的なところもあれば古い街並みがね、
ちょっと路地入るとねちょっと違った風景が出てきたりとかね、
はい、残ってたり、
駅前なのにちょっとこう隠れた道っていうのがね、
ここ入るとこんななんだってね、大きい木があったりとか、で先日のそのねラス様の、コスプレの皆さんも、昭龍寺とか、途上亭とか、そういう、ね、ところでいろいろ写真を撮られていて、で松戸とても東京に近いところでそういうことができるっていうのはすごくいいというお声も聞きまして、やっぱりちょっとそういう街の魅力をね発見すると自分が住んでてよかったなっていうね、そういう気持ちにもなっていくと思うんですね。なんで、そういうこういうイベントもいいかなと思いますので、もしよかったら皆さんぜひお出かけください、はい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そしてですね、松戸ニュースにの気になる記事が載っておりまして、ちょっとそこをかっちゃんにちょっと お願いしようかなと思ったんですけど、松戸ニュースね毎回出てるあれですけれども、ですね、ちょっと流行ですね、ちょっと良くない流行の話が載っておりましたということで、
はい、
マシン
はしか、
はしかですね。
はい、ですね。
これ、
はい、
あの先日ね幕張メッセかどっかで、はい、コンサートをやっててそこに行っちゃってみたいな話ありましたね。
そうですね、
はい、マシンの方が、はい、
だから今あの、うん、松戸保健所の、まあ、管内で、はい、8月24日現在ですけれども、はい、12例の、はい、あの発症というか、はい、が出ているということなので、はい、ちょっとそれ怖いなって思うんですけど、そうですね、結局はあの予防接種をしてなかったりとか、はい、その関係でなんかこう移ってしまうとか、
はい、
うん、そういうのもあるので、
ちょっとあの私たち子供の頃ってどうでしたっけね、マシンって、
必ず打ってるはずです。
そうですよね、はいはい、
で予防接種、
うん、打ってなかったり、はい、あとはどうなんでしょうね、切れてる、それとも特殊にかかっちゃうとかなんですかね。
そうなんです
けどね、予防法今ねあのちょっと書いてありますが、はい、マシンウイルスは空気感染をするので手洗いやマスクの使用のみでは予防できません。予防接種が非常に有効と言われています、はい、定期接種の対象である1歳以上2歳未満または小学校就学前年度、幼稚園保育園年長クラス相当ですねの方でまだ接種を受けていない方は早めに接種しましょうという呼びかけです。なのでね、あの特にそういう病気ってあの大人おばあちゃんとかおじいさんとかもそうですし、うんうん、あとあの妊娠している、ね、妊婦さんなんかかかっちゃうとね、はい、ちょっと重症化しちゃうといけませんのでね、
はい、そうですね、まあ、発熱がありますしね、うん、はい、なんかそういうもしなんか映ってたかななんて思ったら、はい、必ずまあ病院には行くんですけれども、病院に行ってまた二次感染とかなってしまうと大変なので、
ね、
はい、まずなんか病院に、ね、ご連絡してちょっと熱があるんですって先にあの電話して病院に問い合わせた方がいいと思いますね。
そうですね、うん、はい、皆さんぜひその辺ちょっと気をつけていただいて、
はいはい、
市の情報とかにも、ね、いろいろそういったもの載ってますので、うん、はい、よろしければ参考になさってください。はい、はい、というわけでね、はい、夏の祭りが終わったっていう話を今したとこなんですけどね、はい、松戸はほら祭り休みませんので
ずっと続いてますよ
ずっと祭りなんですよ、
はい、
で次やっぱり9月はちょっとねあの、うん、あのちょっと休憩かなって感じなんですけど、10月入るとまたすぐ松戸祭り
すぐ
ね、松戸祭りですよ。またあのポアロはですね、中通りでポアロフェスティバルありますのでね、
1週目からねお祭りですからね、
はい、そうですよ、
はい、
なので必ずそこは来ていただきたいので、ここはまた
告知
ゆーく告知をしようと思ってるんですけれども、
はい、
本日はですね、はい、皆さんね、何をやるの、どこでやるの、何が起きるのって私よく聞かれるんですけど、
はい、
私も最近知りました、
はい、
というねイベント、松戸森広フェスタ8、9、10とありますけれども、はい、こちらにちょっと焦点を当ててみたいなと思いましてですね、はい、本日は急遽、
はい、
おゲスト様をお呼びいたしました、はい、まずは、
はい、
まずはですね、そう、あのいつもおなじみのですねラーメン大好き中村さんを呼んでいます
なんか本名で言わないところがね、
はい、
私たちいいですね
そう、あ、ラーメン大好き中村さんは今日ですね、はい、揚場優也さんというビーチバレーの選手の方を、はい、
ドキドキしちゃう、
はい、連れてきていただいてます、はい、日本ランキング7月31日現在第1位、
素晴らしい、
ビーチバレーの日本代表揚場優也選手です。こんにちは。
こんにちは、どうも。
こんにちは。
こんにちは。
そして、まあ、後になりましたがラーメン大好き中村さんです。
ありがとうございます、
はい、ということで、
はいはい、
あのラーメン大好き中村さんはですね、はい、まあ、いろいろなちょっとあの仕事はしてると思うんですけども簡単に言うとこの松戸森広フェスタでですね、はい、あのラーメンフェス、
ラーメンサミット、
サミットが行われまして、はい、そこでもまあ活躍中なんですけれども、はい、全体的にそのフェスタをご存知なのでね、今日呼んでみました、
はい、
はい、ドッキリじゃなくていやでも揚げ場さん本当に来ていただいてありがとうございます。
本当松戸っ子なんですよね、
もうね、
聞くと、
聞いてびっくり、
聞いてびっくり、
はい、時一時中よ皆さん、
はい、
時一時中、むつみ高校もどうして今までね松戸のね、
そう、
あの方だということを私が知らなかったんだろうと、ね、驚いてます。
スポーツ系はまだちょっとね弱いですね、私たち ね、
そうだからね、
あの文化系はねなんとかね追いつこうという気持ちはありますけど、
はい、
スポーツ系ちょっと ね広めていきましょうね。
でもビーチバレーということで、
はい、
あのビーチバレー、松戸にはビーチないんですけど、
そうですね、
はい、普段どのような感じで松戸で、
普段はあの、はい、船橋にあの民間のコートがありまして、はい、そこで練習をしているような、
そうなんですね、
形です今は、
はい、そして今回ねその森広フェスタでは、グラスバレー、 はい、グラスバレーボールの体験会とエキシビジョンマッチということで、そのグラスバレーというのにも関わられているということで。
そうですね、グラスバレーに関わるというよりは、はい、グラスって芝生の意味なんですけど、二十四節気の森と広場を使ってイベントやりたくて、はい、で砂を引くのが大変なので、もう砂でやっちゃおうということで、はい、もうグラスバレーのイベントを企画しようということで、
それで
企画させていただいて。
砂ってどっかにありましたっけ。
いや砂ないんですよ。砂ないから、はい、ないから芝生で、
芝生で
柔軟だなと思って、はい、松戸レガロさんというね、うん、チームをお持ちなんですよね、はい、ということでその森広フェスタではあるんですけれども、はい、その森広フェスタについてちょっと中村さん
軽く
どんなものをやるのかだけでも言ってくれないとなんだかわからないのでお願いします。
とりあえず10月の連休の3日間、
はい、8、9、10です、
ね、はい、はい、天候に左右されるとは思うんですが、はい、まあ、遠くに行かなくてもマストでものすごく楽しめるネズミランドのようなイメージを持ってもらえるといいのかなっていう。
じゃあいろいろなことがあると。
そうですね、はい、体を動かすイベントあり、
はいはい、
芸術を堪能するイベントあり、
はい、
そしてメインになるね、やはりお腹を満たしてくれる、
はい、
お祭りも、はい、ありますので、
もうね、あのとか分かるよね、隠してばっかりわけ分からないですけど、はい、まずラーメンフェスってラーメンサミット、はい、ラーメンでね、ちょっと町を盛り上げたいという話の中から多分出てきた話っていうのを私は聞いてるんですけれども、
何回かラーメンの話は ね、 この
会ではしてましたよね、森広でって、ね、
もうちょっと詳しくなったってことですよね。
どういう感じになってきたか教えてください。ラーメンの方は、
ラーメンの方はですね、はい、とりあえず市内のラーメン屋さん一応3店舗決まりまして、
どちらでしょう、まず言ってください。
まず神の領域の富田さんと、
富田さん、
はい、それから伝説のカズさん、トンミンさん、
カズさん、トンミンさん、
はい、それからおとどさん、
おとどさん、肉玉そば、おとどさんですね、
この3店舗を、はい、出店していただくことになりました。
はい、
それから対抗という形じゃないんですけれども、はい、県外から3店舗、
はい、
ちょっとお店の方はまだ言えない。
ああ言えないんだ。今日これ聞けると思ったのに、全部で何店舗ですか。
6店舗ですね、今回は。
ということは1個ずつ食べちゃう感じですかね。食べられちゃう感じです
か。そうですね、6食なんで、はい、朝から晩まで動いてれば多分
まあそうですね、
行ってしまうのかなという、
食べ尽くす勢いで、
はい
はい、
先ほど痩せた方言いましたけど、まあ
ちょっとね、はい、ラーメンちょっと匂いだけ嗅ぎに行こうか。
食欲の秋は始まります
、はい、食べます、はい、食べますよ、もちろん。揚げ場さんはそこでどんなことをされるんですかね、はい、うん、ラーメンは置いといて、はい、
私が開催するグラスバレーの、はい、エキシビジョンマッチと体験会を、はい、やろうと思ってるんですが、はい、これは10月10日限定で、
10日限定で
、はい、誰でも参加できる、バレーボール、ビーチバレーボール、グラスバレーボールの体験会を、
ね、
やりながら、はい、プロの選手を集めて、目の前で、本物を見せたいなというふうに思ってます。
これすごいことですよ、うん、こんな
私ちょっとママさんバレーかじったけど、
あ、そうだ、
ね、
ママさんバレー
かじっただけの人でも興奮しちゃうわね。
そうだ、やってた、
ぜひママさんバレー体験会に、
なんちゃ
そう、体験会で、じゃあちょっとレシーブトススパイクでお願いしますよ。
とんでもございませんわ、
私ね、アタックナンバーワン世代なんでね。でも体験会は誰でもって言っても、はい、急に行ってはーいってわけにもいかないですね。
急に行ってはいでいいのかなと思ってます今。
そうなんですか、
年齢問わず、
ね、年齢問わず、性別問わず、
性別問わず、すごい、
みんなうちの選手もみんな来ますので、ニーズもいますから。
そうなんですね、はい、でもね、うん、ラジオでね、はい、お伝えできないのが本当にね、もったいないぐらい、揚げ場さんのね、
イケメンですよ、
超イケメンで、はい、しかも足長くて背が高くて、すごいかっこいいですよ。
ちっちゃい、すごい、褒めますね。
いやもう本当、顔ちっちゃくて、ね、でもね、本当背が高くていらして、うん、あ、こういう背丈の方がバレーボールするんだなっていうのをなんか実感しましたけれども、うん、すごいなんか実物見てほしいです
ね、
ね、どういう、ね、形できっとバレーボールが行われるのかが分かると思います、う
ん、生で見れるんですもんね。
すごいですよ、これなかなかないです、すごい、ね、うん、で一応今ね、タイムスケジュールだけいただいてて、結構ずっとがっつりですね、10時から10時半体験会、10時半から11時女子エキシビジョン、11時から11時半体験会ってずっとですね、これね、
休みなく
で休みなくずっとあります。でこんな感じで、4時10分までずっとありますので、 これはすごい、
すごいですね、
選手の皆さん結構体力的に大変ですね、うん、これね、みんなできない人を見なきゃいけないのは結構できる人同士でより大変ですよね多分。
まあ、でもみんな楽しくはい、みんなレベルに合わせてみたいな感じなので、
いいですね。
なんか他にもサーブ入れて何かに当たったら商品あげるよみたいなこともやりたいなと思ってるんですよね。
ちょっと行こうかな私も
ぜひ来てください。
行こうかなっているでしょここに、
行こうかな。
みんなで見に行っちゃう。
みんなで行きました。私多分いるんですそこに、は
い、い
やなんか私何かで参加するみたいなんです、司会するとかで、はいはい、だけど何するかまだね隠されてて、私シークレットで何するのか分かんないままなんですけど、多分なんかちょっとね、うん、そこでインタビューしたりとかね、
いろんな絡みをしつつ
できたらいいなって思って。
そうですね、
はい、
これって服装は何でもいいんですか？ビーチバレーだと
全然何でもいいですよ。
ちょっと
私服で動いてください。
動きやすい格好であればってことです。
そうですね、
動きにくくても動いちゃえる人はそのまま動いちゃえる人はもう参加しちゃってもらって、
動きやすい服装と靴と、
はい、
汗かくからタオルと、
そうですね、はい、持っていただいて。いやでも本当にね、揚げ場選手はね、時一生時中です。
ねえ、
時中なので私の後輩です。お母様も時中だっていうことで、ね、
あ
本当生粋の松戸の、ねね、方だったのに、うん、なんで今まで隠してたんですか中村さん。
そうですよ、
隠してたんじゃなくてあれですよね、はい、中学の時にラーメンいっぱい食べたら身長なんか50センチぐらい伸びたって。
急に伸びたんですよね。
ラーメン、
ラーメンつながりここでまさかの、
まさかの。
いやスポーツして背が伸びたんならね、う
ん、なんか先ほどちょっとお伺いしましたけど、はい、中学までは小さかった。
そうですね、比較的小さくて背の順も真ん中とかだったので、
で高校で伸びた。
だいぶ伸びましたね。
何センチぐらい伸びたんですか。
十数センチ高校で伸びたので、はい、それで190になって大学に
行って、
はい、
やっぱりバレーボールかな、背高くするの。バスケは
バスケとかね、でもとにかくバレーとかバスケとか、はい、ジャンプするね、うんうんうん、競技は背が高くなるって言いますけれども、いやーそうなんだ、
ね、
中学ぐらいまでで諦めちゃうじゃないですか、うん、背丈ってわ、うん、からないです ね。何食べました。
食べ物
全部食べました。何でも何でも食べましたよ。
いやラーメンだって言ってるんだけど、それはまあ置いといてラーメンも食べたと思いますけど、例えば何がすごい好きだった時期に伸びたとかって。
どうですかね、うん、僕は常に肉が好きで、
でも動くからお肉は食べない。
でもラーメンも大好きなんですけど、
ラーメンも大好きです、はい、必ず言ってくれるのが素敵だな。いやいやいや
本当に僕ラーメン好きなんですよ、はい、
嘘じゃないよね。
時和平って言えばもうトンミンさん
す、ね、あトンミンさん
近い
です寺子屋の ね昔から歴史があるんですからね、はいはい、あそうですか、うん、いいな。でも皆さんお肉とラーメンです、
ね、うん、
どうなるんですかそれは。
あとよく動くことだよ ね。
そうですね、うん、
ただそのスケジュール見ちゃうとそのラーメン食べる時間あるのかなって。
本当だ、前の日に遊びに来た方がいいですよこれ。
お昼の時間はちゃんと設け
てます。ありますね、お昼ありますよ。
お昼はがっつり食べて、
前日まででもあれですよね、なんか予定が入ってる。
あそうですね、
大会ですか。
プロツアーに、はい、川崎の方でプロツアーがあるので、それに参加はしてます。
で、ね、本当のお仕事が、
うん、
本当の仕事がなんかね、でもすごい、
そうですね、10日に戻ってきていただけると。
そうですね、うん、いやでも、まあ、もしよければまめに来ていただいて、なんか告知とかあったら、自分のそういういろいろ、
ぜひじゃあ、うん、なかなか、
はい、耳にしないというか、うん、分かんないとね、行きたくても行けないという方もいるし、うん、
それではお知らせさせてください、
うん、はい、ぜひお願いします。
ありがとうございます、
で他になんか森博フェスタについて言いたいことあったら中村さん。
森博はですね、
はい、
とにかくできれば皆さん来てほしいんですけれども、はい、まあ、なるべく走ってくる、歩いてくる、自転車で来る、
そうですね、
公共
交通機関 で、
はい、交通機関でお願いしたいなって、
うん、すごいもうホームページアップしてありますけど、
す、ね、
はい、3日間すごい充実したイベントですよ ね、
でいつもねポアルにも来てくださる BMX の佐々木元君のね、ものもいろいろありますし、
ね、9月1日の広報でも参加者募集っていうことで
ですよね、
してますので、ね、
はい、であといろんなね、松戸児童合唱団とかね、うん、サウンドセレクションさんとか、スケロク太鼓さんとか、ゴジンヤ太鼓さんとかね、
セレージャがいいな、
そうあるし、そしてセレージャも
ねー、すごい。
松井さんはどっちで来てるんですかこれ、セレージャと
どっち、
両方で、両方ですね、
ね、だからちょっと
観光大使なんで、でね、頑張ってもらわないといけない、
はい、もう観光大使ですから私も頑張りますよ、はい、
そうです、皆さん、ね、松戸盛り上げるために、
そうです、
森博ぜひ
ね、
成功させたいです ね、
本当にいろいろ見れることもできるし、うん、ラーメンも食べられるということで、またもっとね、はい、詳しいプログラム決まってきたら随時随時お知らせしたいと思いますので、10月の8、9、10 森広フェスタ21世紀の森と広場ですのでね、ぜひぜひ皆さん予定開けといてくださいね。
はい、
はい、萩原選手今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました、はい、そこそ
中村さんもまあありがとうございました何なのそれありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い
ね、でそんな感じですので、すごい楽しみだな、
楽しみ、
ね、でそれでちょっとですね、この、はい、今日発行の広報松戸、はい、出てますが、はい、なんと先日ポアロにたくさん取材に来てくださった小金高校放送局の記事が出ています。
載ってますね。
はい、で私たちね、うん、ラス様に司会している時も、はい、もうねびっちり、ね、取材をしてくださったんです、
ね
うん、
剣闘祭りの時もね、
そうびっちりしかして取材してくれて、はい、なんか私ねもうこそばゆいほどねいろんなこと聞いてくれてね、うん、ちょっと嬉しくてしょうがないんですけど、
可愛い子たちね
本当に素直 で,
素直で、ね、
うん、で真面目にね
聞かせてくださいとかね、
うん、そう真面目にもう心身取り組んでるので、うんうん、でもうまたねラジオに来てもらいましたけども、うん、またどんどんどんどん来ていただこうかなと思っていますけれども、はい、県立小金高校放送局が第63回 NHK 杯全国高校放送コンテストの全国大会に出場し、創作テレビドラマ部門でファインダーが準決勝に進み制作奨励を受賞しました。
素晴らしい、
ありがとうございます。同部門のほかテレビドキュメント部門では40人の先生、朗読部門では北風双葉さん来てくださいましたね、双葉さんね、はい、2年生が全国大会に出場するなど今年も強さを発揮しました。局長の堀井義信さん、よしですね、はい、先輩方のアドバイスもあり良い結果を残せました。来年はさらに上も目指したいとさらなる技術の向上を誓いました。また第40回全国高等学校総合文化祭広島大会の放送部門のアナウンスに北風さんが出場しました。そう、かわいいね双葉ちゃん ね, ね、うん、もうすごくなんて言うんでしょうね、やっぱり小金高校だからかな、ね、みんな賢いねなんかもう本当にね、
なんかこう、うん、夢というか追い求めてるものがみんな同じだと、うん、一気団
一致団結してね、一気しないで一致団結
するっていうね、うん、なんかこうすがすがしさも感じるというか、
でポアロに出場した回も、はい、学校で流してくれたそうで
嬉しいですね。
そう、どうでしたどうでしたってなんか、うん、ヨッシーがですねこんな風に喋るんですね、
普段と違うって言ってた
って、ね、って言われたってね、うん、言ってくれたので、うん、ちょっと私はなんかもう本当にほくそ笑んでしまいました、ね、ヨッシーさんはね、この局長さんは、うん、はい、とてもシャイ で,、うん、ですごく真面目で、うん、すごくなんて言うんでしょうね、浮ついたところない子なんですよ ね, で, すね、うん、で、真面目に語るんですけれども、うん、なんかその中にすごくねマニアックなことが入ってたりとか、
はいはい、
ね、面白いかなと思いました、ね、うん、はい、素敵な個性のある皆さんです、うん、なので秋の大会にもね、なんか今作品作ってるということなので ね, ね、
楽しみですね、はい、その作品もね
楽しみです、うん、ね、私たちのことも取材してくれたので、はい、ちょっとは出てるかなと思ってね、うん、でも全部作れたら、うん、持ってきてくださると、
うん、
ね、だから出るときにまた来ていただいて、うん、でいろいろご紹介したいかなと思ってます、はい、でまだわかんないんですけども、うん、もしかしたら小金高校の番組とかポアロでできちゃうかもしれない。
いいですね、
はい、うん、ちょっともうこれは私たちがやってほしいなって望んでおりますのでね、うん、はい、いろいろと先生方ともね、うん、学校側ともご相談しなきゃいけないの で,
そ, うです、ね、
そんな感じで進めていこうかなと思っています。はい、まあ、そんなこんなの松戸いろいろまだまだお祭り9月はちょっとね、まだまだ、はい、お休みですが10月はいろいろありますので、うん、また随時随時お知らせしていきたいと思います、ね、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm 松戸 .com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 facebook 以外にもミクシーページ、 twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、バイバイ。